こんばんは、皆さん元気ですか？今日の日曜日はどうだったでしょうか？今私は電気を暗くして、消灯したところです。少々遅くなりましたが、今9時47分です。まあ悪くないかな、この時間は。もうさ、私今日はさ、毎週、実はね、私今毎週英語を習っています。とっても素敵な、神田一子先生っていう人がやってるね、英語クラスなんですけれども、もう一人ヨガの先生の美和さんっていう人が一緒に習ってて、3人でやってるんですけど、毎週日曜日、今日私もすっかり忘れてて、途中から入りました。もう本当に楽しいです。毎週、もうコロナ始まってからだから、だいぶもう1年ぐらいの付き合いなのかな。なんか会ったことないんだけど、絶対会ったら気が合いそうなっていうか、もう今でも気が合ってるですけどね。なんか早くみんなで実際に会いたいねなんて言ってるんですけど、いつもなんかもう楽しくて、明るくてっていう感じでね。で、去年 のイギリス行った時とか、ポルトガルの時も携帯でね参加して、景色を見せてあげたりとかしました。すごい面白いよね、旅してたから。すごい楽しかったです。で、その時たまたまホジェリオさんも一緒にいたんで、ホジェリオさんも一緒に英語喋ったりとかしてたんだ。懐かしいな、本当に。で、うちの妹も一緒にさ、2ヶ月ぐらい一緒にいたから、妹も一緒に入ったり、妹の旦那さんも入ったりとかしてて、すっごい面白かった、そういえば。懐かしいです。はい。でですね、昨日ホジェリオさんと1時間半ぐらいかな、だらだら喋ってたんですね。まあ、そのダイエットの話とかで、ホジェリオさん、腸がね、面白いんだけど、インド先生術で腸に気をつけた方がいいっていうのが出てるので、私はね、本当によく言われるのが卵巣子宮系女性器言われるんだけど、今まで悪いってくなったことないんですよね。ただまあ、ブラジルに来て生理が止まったのが40だから2歳だから、まあすごく早かったっていうのはあるけど、なんかそのおかげで子宮系の病気はもうないのかなっていう風に、なんか閉経したら落ち着くとか言うからね。なんかそれもブラジルに来たことで、なんかお祓いされたのかななんて思ったりしてますけど、そうそう。それで、ホジェリオさんとだらだら昨日はいろいろ話してて、で、食べ物ね、こんなのじゃあ食べたらとか、ホジェリオさんといた時の私はいつも飴食べてる、飴を舐めていた一日中で、チョコレートね、ジリアンが溶かして作る製菓用のチョコレートなんていうのをくれてたんで、いろんなシリアルと混ぜたりとかしてスナックにして食べてたりとかしてた。だから、で、辛ラーメン、ラーメンもよく食べてた。2人で分けして食べたりとか、よくそばやなんだってラーメンも食べてたし、ピザ食べたりとかパスタ食べたりって、とにかく小麦粉はすごく多く食べてましたね。で、ホジェリオさんもチップスとかクリスプスっていう、なんていうのか、スナック菓子みたいなの、そういうのもやっぱり好きみたいだから、で、あとチーズ、ワイン、お酒が大好き。もうお酒大好きだからさ、すっごい好きなんですよ。だからお酒のとともにチーズ食べたり、スナック食べたりとかして、なんか先週体調が悪かったんだって。その腸の調子が悪くてずっと気持ち悪いで、一応ね、私の経験からホジェリオさんって1日2日だけね
やめようって言ってもね、ダメなんだよって言って、いつも基本やめるじゃないと、あのダイエットっていうのはあんまり良くないんだよね。もう本当に健康になりたいと思ったら根本的に全部変えないと、考え方とかもそうだしね。そうなんだけど、まあなかなかね、分かんないよね。そうそう、私だから本当にあのケトジェニックダイエットやってよかったなって思いました。うん。でオゼリオさんとね、今後どうするかっていう話をしてて、で私はね、もしアルモニブラジルにいる、サンパウロにいる以上いる時はやっぱアルモニアにいたいなっていうのもあって、まあ仕事もあるしみたいな。でそうなるとこの辺に住みたいって言ってたんだけど、でもホジェリオさんは、この辺はちょっとなって感じなんだよね。でまあ確かにこの辺別に観光するとこなんか何にもないし、まあご飯食べるところは多少あるけど、でもサンパウロみたいに美味しいものとかがすごいあるわけじゃないし、あのカフェとかがね、素敵なちょっとお茶できるところがあるわけでもない。でホジェリオさんの友達とかいとこはみんなジャルジンスとかで住んでるからって言ってて、できればそこに出やすい方がいい。でまあ車買ってくれるって言うから、って言ったんだけど、私も毎日車で通勤するのは絶対に嫌だ。あのもうストレス、あのもう右車線だし、で渋滞とかに巻き込まれたりとかして、でやっと着いて、で授業やってってなんて、もう考えただけでストレスだからちょっときついなと思ってて、じゃあ、 あの道場がある日とか夜遅い時はホジェリオさんが迎えに行ってあげるとか言っててじゃあ分かったっつって言って、じゃあどこに住もうかって話になって、で私はまず、この辺は雨になると、私の住んでるところはならないけど、あの雨で洪水みたいになって浸水して、家浸水しちゃった先生とかいるので、だから絶対に低い場所は住みたくないっていうのを言ったら、あそうだナイスとか言ってて、でホゼリオさんがこの辺モーカっていう場所があるんですけど、モーカはあのイタリア人がね多く住んでるところで、今はおしゃれなカフェとかレストランが立ち並ぶ場所なんですけど、でモーカがいいって言ったんだけどね、モーカってねちょっと低い場所にあるんですよね。それが私はなんか気になるのと、なんとなくちょっと暗い感じがするような感じがして、で私が勧めるのは、まあ、ね、このポッドキャストでちょっと話してもなかなか皆さん分かんないと思うけどシャーカラクナビンっていう、あの日本の宗教施設もあったり大きいね。でそこは結構ちょっと高いところにあるのね。でサンパウロにもうすぐ出やすいし、でこの学校から、まあ、ドライブしたら20分って書いてある。まあ渋滞してどれぐらいか分かんないけど、まあ、20分25分ぐらいで行くっていうから、まあそれだったらいいかなっていう感じで、今日ちょっとちらっと見に行って、でシャカラクランビンっていうところは私のクンダリーニヨガの友達も住んでて、とってもいいところだったんで、そんなうるさくないし、静かだし、でもすごい都会に近いっていうね。まあ多分高いと思うけど、まあホジェリオさんに払ってもらっちゃえと私は思ってますけど、自分でね、今金持ちだからって自分で言ってたからね、まあじゃあ、頼っちゃおうかななんて思ってますけど、で、そう、そこのね、まあマンションとか 見ようかななんて思いつつ、モーカも見に行こうと思ったけど、ちょっともう疲れちゃったんで、今日はビーガンのグルテンフリーのカフェレストランに行ってきました。すっごく美味しかったです。うん、すごく美味しかった。またそこもまたお友達とか連れて行きたいななんてちょっと思いました。デザートがすっごく美味しくって、でお腹いっぱいっていう感じじゃない、正直まあ足りなかった。デザート食べてちょうどいいぐらいで、帰ってからなんかみかんガツガツ食べたりとかしたんですけど ほうれん草もさ結構残ってたから、庄司くんに習った美味しいポン酢、手作りポン酢にかけてをかけて結構食べましたね。相当食べました。あ、おかかをかければよかった。かつお節忘れました。はい、そんな感じで、でなんかホゼリオさんは、まあブラジルに戻ってくる前提でまあ話して、でポルトガルのビザもねなんか進みそうだから、それが取れたら一回ちょっと帰るって言ってましたね。取れたら一回帰るってちょっとよくわかんないけど、まあでも取っといて絶対に損はないから、取っといた方がいいと思います。またもし転職とかした時にヨーロッパにバンって行ったりね、住んだりできるかもしれないからさ。で、うん、で私の荷物がね、置いてきた約束、戻ってくるよっていう約束で置いてきた荷物を、のトランクをね買いに行ってくれて今日、うん、でトランクは買ってあげるけど、飛行機のエクストラ料金は払ってって言うから全然いいよっつって言ったんですけど、そうそう、そんな感じで、面白いなと思って、請求するとことくれるとこ、まあトランクもね、かおりちゃんのじゃあお誕生日プレゼントにみたいな感じで、まあ大きめのやつをね買ってくれて、まあちょうど入ったみたいでよかったですけど、うん、そうだから今のところはブラジルで新生活を始めるということになりそうですかね。でまあね、このあとどんなどんでん返しが起きるかわかんないけれどもね、急に仕事が変わるとかまたあるかもしれないし、でまあそれはそれでいいかななんて思ってます。うん、いやいや今日もなかなか充実してた。本当はね、私昨日帰ってきてすっごい疲れて、ラッケンホーもちょっとお休みしてて、で火曜日、明日もね、あの歯医者さんやピラティスがこの辺であるんで、もうで火曜日も道場があるでしょ、だ火曜日まではちょっとこの辺にいて出るのやめようと思ってたんですけど、今日なんとなく、その物件の話してて一回ちょっと街見に行ってみるかみたいな感じになったので、街を見に行ったりとかしてたんですけど、うん、また韓国サウナに来週あたり行っちゃおうかななんて思ってます。うんいやいやいやいやいや、そうそう、それでね今日ね、何の動画を見てた時にだんだったかな、誰かの記事、 Facebook の記事でカントンっていうお医者さん、カントン、その人が塩水を体内に入れて何百万人の病気を治したっていう、でその塩っていうのがまあさ、飲料もそうだけど、塩がもし体にいい、しかも自然の海水が体にいいっていうのが人間が分かってしまったら、もう病院や薬屋さんが儲からなくなっちゃう、お医者さんも。だからもうそのカントンっていう人は、まあ言われる、まあいわゆる潰されてるんですよね。潰されてるんだけど、たくさんのがん患者やいろんな患者さんを助けてきたっていう人なのね。で、その記事は私結構だいぶ前に読んでて、まあ絶対に私の中では信じられる、信じられるなってすごく思ってるんだけど、だってさ、もう今ってさ、みんなお金が、お金を儲けるために中心、お金を回すために人間っていう、私たちは奴隷のようにさコントロールされてるから、そうそう、あ、そうそう、ルネカントン、血液の濃度まで薄めた海水を病人に輸血し、 1910年までにフランス国内で70ものクリニックを開け、50万人以上の命を救った、うん、ですね。でもう病気の赤ちゃん、コレラ、チフス、リンパ腫、っていうのね。でもこの人のことは、ペニシリンや抗生物質が売られ始めてから彼は歴史から消されたのです。ただの海水で病気が治っては儲からないので、ウィキペディアから消されているということであります。うん、本当に私はわかる。で、今って減塩っていうのもすごい言われてるじゃないですか、特に日本でも。昔の日本人はぬか漬けに塩入ってるでしょ、味噌に塩分、醤油に塩分って言って塩分をたくさん取ってきた民族なんだって。だから長寿だったんですよ。で、それをわかる。でも最近になってできた塩っていうのは自然の塩じゃなくて、塩化ナトリウムって言ったかな、それを取りすぎると病気になるんだって。うん、そう。だからそのいわゆる、漬物とかもそうでしょ、塩で作るでしょ。だからそういうものを人工的に作った塩で作ったら病気になる。もうさ、本当に人間ってひどいよなっていつも思う。愚かだよね、愚か。そんなに昔の人がいろんな知恵でやってきたのに、もう最近の人間はそうやってお金を儲けるためにいろんな情報を操作して、るんですよ。うん、だから本当に私はもう一般的な人が信じてることはまず信じないですけれどもね。そう、だから私は塩の力っていうのもすごく信じてる、信じてるし、ケトジェニックやってて気分が悪くなった時に塩を舐めたらスーって治ったっていうのもすごくあるし、私の本当に尊敬する、内海悟先生、お医者さん、お薬を絶対に勧めないお医者さん、彼は塩水飲んでるそうです。よく1日1杯とか。だからね、本当に良い塩を、取るっていうのはすごくいいことなんだよね。まあ内海先生本当に口が悪い、すっごい口が悪くて毒舌なんだけど、だからまあいろんなことに依存してたりとかする人にはすっごい厳しいし、すっごい言うんだけどね。でもあれだけもう命かけて伝えてるっていうのはすごいなって本当に思います。うん、だから私もすごく支持してるし、オルタナティブな、考え、まあオルタナティブじゃないんだけどね、本当はね、全然、私にとっては普通なんだけど、まあ普通の人にとっては異常とか極端とか狂ってるとかね、まあお母さんとかね、いやもう前から本当に言われてます。うん、でもね本当にさ、普段できることいくらでもあるし、自分の考え方とか、食べるものとか直して見つめ直していったら、こういう私の考えにはみたいな考えに行き着くとは思うんだけど、でもそれも絶対じゃないし、その人が信じるね、ことを信じたらいいっていうのはすごく思うから、うちのお母さんとかもね、まあ私の、まあ、たった一人のお母さん、大好きなお母さんだし、だからまあいろいろ意見が合わないところはあるけれども、うん、でもそれでも尊重して一緒に生きていきたいなぁなんて思っていますけどね。うん、そう、そんな感じで、今日もなかなかいろいろいろんな意味で充実している一日でした。で、昨日 あ、私これ話したっけ、久しぶりにインスタグラムライブをやったのね。で、自分のサダナをやっぱり一回見せようと思って、自分のサダナをやって、で大話していっぱいお話しして切ったんですけど、やっぱねインスタグラムでねやるの楽しかった私。うん、すごく楽しかったから、また、気が向いた時にやろうかなと思ってます。というわけでまたね、バイバイ。